とりあえず今回はルスターについての全体討議ということで、ルスターのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって。あとは卒業設計展とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスターと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを載せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスターを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスターが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
今日建築系ラジオは台湾から、シャーさん、シャー、ソーテスでいいですかね、ちょうど今日本に来てまして、1年半、2年ほど前に1回建築系ラジオツアーで台湾でお世話になっていて、で、まあ、今日秋葉原で南さんの事務所をちょっと訪問した後、いろいろ面白い体験をしつつ今飲んでるんですけども、まあ、その話はもしかしたら別に収録するかもしれないんですが、まずやっぱシャーさんについて台湾でどんな活動をしているかっていうのはちょっと僕と南さんで聞いていこうと思うので、まず普通の自己紹介をお願いします。
はい、皆様こんばんは。台湾からのシャーソーテスと申します。今台湾亜州大学助教授として勤めています。その他に、まあ、建築の文化、要するにその日本の建築の本とか翻訳して台湾で出版したりします。で、今回はですね、実はある写真家の東京建築案内のために、
写真集かなんか作るんですか？
それはあると思いますけれども、いろいろ最近がちょっと忙しくて、台湾でのなカサプータスみたいな雑誌も最近流行ってて、僕が客座編集長として、年に2回くらい頼まれました。その他に、学校の何かのエコー建築とかのプロジェクトもなぜか僕に頼まれたんだけれども、いろいろ今頑張っています。
じゃあちょっと先に僕から質問して、また南さんからも質問いただきたい。例えばシャーさん、多分ちょっと僕が日本でやってることちょっと近いこともやっていて、例えば僕の本の翻訳を台湾でしていただいて、現代建築に関する16章の翻訳はシャーさんにしていただいたり、あるいはシャーさん展覧会のキュレーションもやっているらしい、やってるんですけども、最近始めた、いきなり話せリトルピープルなんでしたっけ、
リトルピープル
アーキテクスという活動対立のメールで案内だけいただいたんですが、それは一体何ですかっていうのをちょっと紹介してもらっていいですか？
リトルピープルアーキテクトは、まさに村上春樹の1984の小説からそのインスピレーションを得て、盗むまではちょっと言い過ぎかもしれないですけど、でもやっぱり何かの共感で、そういうような、デスクワーク、いわゆるそのプラットフォームみたいなネットワークを組織みたいな作ったんだけれども、簡単に言えば、若手建築家、要するに、まだ独立していなくて、でもすごく建築に対する情熱のある若手建築家を学んで、何かをやろうと。そして、その第一弾としてはやっぱり2年前のベネツィアビエンナーレの台湾からの選手権だったんですね。それ誠に負けました。
普通の僕審査員。
げましたんだけれども、でもまああのやっぱりみんながすごく喜んで、まあ、そのコラボレーションもすごく、まあ、あのその情熱がお互いに感じて、まあ、何かまたやり続けようと決めて、じゃあリトルピープルアーキテクテクスとして、まあ、あのその名をつけてまた何かやろうと、と思いつつ、そして、まあ、あのつい去年の夏に、まあ、台湾のいわゆるビッグブラザー建築家を
誰ですか、リソゲンですか、
リソゲンはちょっとビッグブラザーになってしまうんだけれども、だからまあ要するに今だいたい50代60代前の、要するに今の中間の建築、彼らは一体どうやって建築を学ぶか、そして台湾でどうやって建築を作ったかということをいろいろ取材して、まああの大体12人ぐらいのビッグブラザー建築家を訪問して、そしてその本を作るんですよ。
それはまだ出てないんですか。
まだ出てないんですけれども、うん、
まずはビッグブラザーの調査から始める。
そうですね、そうですね、いろいろ、まあ実はやはりちょっとその敬意を払って、なんかリスペクトして、まああのビッグブラザーとリトルピープルの対話になると
面白いね
思ってやったわけです、ですが、でも実はその目的はその後なんですけれども、まああの簡単に言えば今ほとんどの仕事がそのビッグブラザーが手を掴んでいて、そうそうそう、だからなんとかその突破しないとダメなんじゃないかと思って、あえてそのリトルピーポーを名を自分で付けてあの活動し始めたんですよ。で結局まあ、
うん、はい、リトルピーポーって、まあ、日本で村上春樹を出したら分かるんだけど、台湾でも村上春樋が結構呼ばれてるんですか。
そう、
翻訳も出てるんですよね。
そうですね、まあもちろん村上春樋が分
かる人は
分かりますね。あの、リトルピーポー、つまり、あの、略称で LPA ですよね。LPA は、まあ、たまたまですね。たまたまは台湾では、その台湾語、まあ、方言なんですけれども、まあ、英語のガッツみたいに近い意味、ガッツなんですよ。
まあ、でもその、必要言語としてね、例えば、日本だったら、あの平和の線、ロムシみたいな感じで、ビッグブラザーだったらリトルピープルでこうね、定着するといいんですよね。
そうですね。
建築歴史でね、そういうのちゃんと。
うん。そうですね、まあ結構、まあ、あの 戦略の一種なんですけれども、ちょっとやってみないと、まあどうせ、まあ、舞台そもそもなかったので、だからなんとか自分でその舞台ステージを作らないとダメなんだから、やってみ始めたんですが、結局、まあ、その本もともとはその本をちゃんと出版して、こう台湾の場を作ろうと思ったんだけど、でも急に、まあ、台湾の交通大学がある何かの面白いなんか展覧会のチャンスがあって、結局なんかこうもともと頼んだそのキュレーターがなぜかちょっとあの具合が、まあ、あの都合が悪くて結構できなくて、結局その展覧会のオープン前の1ヶ月半に、じゃあどうかリトルピープル、
シャンさんが最近ちょうどやった展覧会、そこをちょうど入れたんですね。
そうですね、
じゃあリトルピープルの展覧会去年の終わりに。
そうですね、だからまあたまたまそのチャンスが恵まれて、まあ結局みんながよしそのチャンスをつかまなくちゃならなくてやろうと思って、結局まあその要するにテーマを住宅の予言、まあ、要するにその未来を予測する、もしくはあの英語のなんだっけ、まあ、予言は要するに何かの深い意味が含まれているその予言という意味で、そのテーマをつけて、まあ、住宅という誰にも親しみのある建築のタイプから、あの普通の皆さんにも語れるようなことをやり始めた。
ちなみにリトルピープルのそのアクセスでこうある種こうくくってるというか集団というか、そして何年生まれなんですか、何年か何年か、今何歳ぐらいの人ですか。
そうですね、その中に僕は一番老けてて、僕が73年生まれでして、まあちょうどまあ
7、8、7ぐらい、
そうですね、
30代前半ぐらいのメイン。
そうですね、30代の半ばぐらいですよね。75年76年ぐらいですよね。
日本でもちょっと若手って言われて
だからもう早くやらないともうふげていくんだから、もうリトルピープになれなくなったんで、だからもう早めにもうそろそろやらなくちゃならなくて、まあ やってしまったんですよ。まあ案外、まあすごく受けたん、実は同じ時期で、まあ体重でも何かリアルコンストラクションという、まあもっとなんかまともな展覧会は、東海大学の先生が、キューレーターとして、まあ、
場所はどこで？
台中ですね。
展覧会の場所、大学でやったんですか？
いや、ではなく、製品書店の隣にある大きい空き地があって、そこでやったんですね。
なんか作ったんですか？
そう、やはりもうできたものを、そしてその図面か模型とか、あるいはそのモックアップなどをその場で展示したんだけれども、結局リアルコンストラクションと我々はフィクション、我々がやったその住宅の予言が実はフィクション建築なんですよ。だからリアルコンストラクションとフィクションコンストラクション、結局なぜかそのウェブサイトで、その要するにフィクションコンストラクションの方が結構人気を大反響があって、だからまあいろんなその会社とか、あるいはその学校とか出版社などのその、ま、な認めてくれて、結局まあ今年の3月の5日にまた巡回展をやるんですけれども、そしてその展開としては2回目はまあ最初は住宅だけなんだけど、その次は集合住宅の未来予想図というテーマで、もう3月の末にやるんですよ。それが本メーカー、まあ要するに建設会社が本当に2つの敷地があって、そしてなんか我々のリトルピープルアーキテクトに問う、まあ要するにまああなたたちが一体どのような新しい提案が出してくれるんだろうと、まあそれもこの展覧会の時間としてやろうとしています。それはまあ最近がやっていることなんですが、はい、
まあ、そういう意味でシャーさんは結構台湾の、まあ、新しい世代の、まあ、こうなんで火付け役というかね、いろいろ仕掛けてると思うんですけども、ちょっと今話してたように、ちょっと補足するとね、今日2年前に僕は審査員でした、台湾のベネチアビエンナーレの代表を決める審査員ちょっとやったんですよ、外国人枠で。で、まあ、でその時に実はシャーさんも出してる、残念ながらするか落としてしまったっていうか、僕は今日入れたんですけど、最後の最後に落としてしまいましたが、でその時にじゃあ、まあ、シャーさんがこう他のチームと実は違ったのは、他は割と大体自分の作品を出すって言った時に、シャーさんが一番ある種キュレーター的にね、つまりこういう組織体、こういう人を組み合わせると展示ができる、ある種一番キュレーター的な提案をきちんとしてくれたんですよ。でその時にまあもう一つ一方でこうして結構印象に残ってるのは、割とまあやっぱり日本の建築と非常にこう位相が近い人が多くって、それはたまたまシャーさんが選んだから日本の建築家と非常にこう同時代性が強い人なのか、それともまあ台湾はやっぱ90年代は結構アメリカの影響が強かったって言われているのが、まあ割と最近は非常に日本の建築も非常に注目されていて、まあ、全体的にそうなのかも含めて、その辺の台湾における日本現代建築のなんか状況について若干コメントいただければ。
まあもちろん、まあ、おっしゃる通りに90年代の半ばまではずっとやはりアメリカ、まあ、いわゆるハーバードとかイエールとかプリンストンなどの影響がすごく強くて、まあ、つまり そのなんだっけピーター・アイゼンマンとか あるいはこうやはりあ、
まあまあ、本当にこのザ・ポストモダンですよね。
そうですね、そうですね、その影響は強くて、まあ、結局、まあ、だんだんと90年代の後半にみんながもうその要するに建築の世界は結構すごく混乱してしまって、つまりみんなが求めているなんかこう都市のなんか全体像が結構混乱してて、まあコラージュになってしまって、まあ不満を溜まっている人が結構少なくなくて、結局あの頃もまあ安藤さんとか、そしてあのなんだっけ無印良品も結構流行り始めて、まあ要するにそのピュア純粋さのものが求め始められていったんですよ。そのちょうどその時もだんだんと日本の建築、現代建築もまあ海外輸出が結構すごく盛んでいて、僕もたまたま、まあたまたまではないや、僕がまあ
日本で勉強して
る、そうそうそう、そしてまあたくさんの日本の建築家の本とか訳してまあ台湾でまあ一つのもう一つの選択肢に なって、結局まあ何らかの影響が成し遂げたんではないかとは考えられようと思っていまして、まああのだから先ほどの質問を答えるとしたら、まあやはりアメリカのスタイルもしくはポストモーダン そのやり方に対して、我々はまあリトルピープルアーキテクトはちょうどまああのその6人の中にはみんなやはり日本からの受けた影響がすごく強かったんで、まあ、1人が小島さんの事務所も1年間、そうそうそう、ワン、チェワンですよね。そして1人がまああのなだあのニックネームはヒデなんだけれども、あのアトリエ1の塚本さんのメイドイン東京を投与した、あの方もあのメンバーの一人、そしてもう一人、まあ、クーパーなファンウェイという方が内本壮介さんの事務所で、まあ、1年間ぐらい、まあ、あのインターンでして、その他に、まあ、なんだかこう日本の建築文化の影響を得た人たちが割とそのコアなんですね。だから、まあ、私たちがやったのはむしろ、まあ、やはり日本の建築あるいは空間論の価値を認めて、それをフォローしてなんだかもう台湾での展開を努めようとしています。